日刊深夜快速水曜版。
え、大石ちゃん自由自在
かっこ仮のお時間がやってまいりました、はい。もうねすっかりおなじみになりました大石あきこさんとお送りしていくこの番組でございます。
はい、
アシスタントは私榎田でございます。もうすっかり母屋も取られてしまいました。
のれん取っちゃいました。
熊本でちょっと熊本だけじゃないですけれど、ね、今九州、ね、主に九州で、広い範囲で、大雨がまたね、もう笑っちゃいけないんですけど、なんでこんなに九州は
榎田さんが九州に長く滞在されてましたね。
まあ、滞在っていうか私小学校1年生から、はい、55歳まで
滞在っていうか出身
50年間住んでましたから、詳しくはよく分かってますし、今回の人吉から熊村 その熊川、はい水系の、はい、界隈は、はい、とても詳しいです。
あ、そうなんですね。
特に熊村に私学生の頃に1週間いまして、
は
い、あそこの今回たくさんお亡くなりになった老人ホームがあるんですが、はい、界隈とか全部もう毎日バイクで走り回ってたんですよ。
あ、その頃
で、でバイクで走り回ってて別に暴走族とかそういうのじゃなくて、その頃人形劇のサークルに入っておりまして、で各小学校とか分校が当時あったんですけど、そこ の生徒さんに夏休み人形劇を見せて回るっていうので、
ボランティア、
もうサークルで、熊村立熊中学の寄宿舎というのが当時あったんですけど、今老人センターみたいになってますが、そこに1週間いて、だからもう地理はもう本当に
現地が
よく分かります、なのであれだけの水が出たら、ああなっちゃうかっていう、過去に何度もその水害は起きてる場所なんですけれど、やっぱり今回のはちょっと著しくひどい、とか、
熊川っていう名前自体が、はい、たくさん川があるっていう由来ってさっき
一説に言うと支流が9万以上あるっていうふうに言って、熊川と言ったっていう説もあるぐらい支流がものすごい、周りが全部山ですからね、
はい、
で有名な支流だけで30ぐらいあるんですよ。であと無名の支流を得るといくつあるか本当にわからないという、で、大きなところで言うと川辺川っていうやつで、はい、かつて川辺川ダムっていうのがその建設の是非を問うということで、ね、もうすったもんだ、ずっと何十年もやってたんですけど、はい、最終的に熊本県が建設をもうしませんと、
はい、
で脱ダム政策ということをこう進めるということになっていって、そういった意味ではちょっと注目されてる場所ではあるんですけれど、は
い、その作るべきだったんかどうかっていう話、災害
はい、作ったら作ったらある程度の調整能力は必ずそれは発揮できるんですよ、ダムというものは、はいはい、ただ今回のような雨では、もうどうしようもないですよ。
逆にね、はい、決壊してしまうとか、は
い、で実際に市房ダムっていう大きなダムが、はい、上流にありまして、はい、でそれも今回も満水状態になってしまい、途中で放水をするぞっていう、放水したら多分さらに危なかった。
逆にそうですよね、
人吉はもっとあとさらに1メーターぐらい多分水が出ただろうと思うんですけど、それからくも雨が小康状態になったので放水をしなくて済んだんですけど、だからそういうことも含めて、
そうですよね、
本当に地元の方々は本当ご苦労なさってると思いますけれど、もう人吉っていうのはもう本当いい温泉街で、ぜひ大石さんにも一度遊びに行っていただきたいんですけど、
合宿かなんか、行きますかね。
山奥なんですけど、川幅がすっごい広いんですよ、熊川って。でそこにその温泉場がありまして、はい、川沿いにいい旅館がずらっと並んでまして、今回全滅ですけどね、はい、そういう1階とか2階ぐらいは。
そのテレビでシミュレーションがあって、浸水のシミュレーションみたいなのを公的行政の方で出してて、もう今回そのシミュレーションズともうちょうど重なるような形で浸水してしまったみたいな、こともあって、もちろん自然災害っていうのは自然が起こすものでもあるんですけども、そういった事前に分かっていたことに対して、もっと役所の方でできたことがあったのかなとか、ダムに関しても、いい面と悪い面とあって、本当に住民を救うために このダム開発はやった方がいいのか、うん、やらない方がいいかとか、うん、防災計画っていうのを今、まあ、九州のみならず、ええ、全国で、ま、毎年のようにこういった災害が起きますので、うん、なんて言うんでしょう、その利権がとかそういうことをもう一回なしにして、はいはい、本当の人命を救うためのその公共事業ですね、はい、っていうのを全国的に合意があって、まあ、国がお金をむちゃくちゃ使っていくと、そこにいうことを決めていかないと、
だから必要なものを、うん、そうです、必要なお金を投じるってことですよね、
うん、そう、多分それ巨額になると思いますんで、
ね、そうでしょうね、
やっぱりこういうことを通じて、その国の役割の大きさっていうか、
まあ、それが、それこそ正しい意味での国家プロジェクトであると思うんですよ、うん、はいはい、
そうですね、そこを渋らずにやっていかないといけないし、これを、まあ、きっかけって言ったらあれですけど、うん、まあ、今はとにかく、ね、人命が救われるようなっていうのはありますけども、計画っていうのは考えていきたいなって改めて、
まだボランティアとかは募集は始まってないらしいですけれど、
始まっていない、
まだ雨も続いているということもあって、うん、まあ、現地では本当にまあ、避難なさっている方ね、ただでさえ今この今コロナ関係でも、
そうです
よね、もうね、
はい、来るぞ来るぞって言われてたじゃないですか、コロナと今災害の時期だから、はい、そのもう備えがいるって言ってても来てしまって、はい、まあ、もう全然一言ではないですしね、
そうです、ですからもう本当に今後これをまあ一つのまあきっかけとして、その今後他の地域でもおそらくいろんなまた災害が起きるでしょうから、その時にどうするべきなのかっていうようなことも含めての、やっぱりその
ここで九州にまず全力してみて、その国なりまあ地方も協力するなり、まずここで全力の実践をやってみて、でそこで得たことを全国的にやっていくっていうやり方をしたいですよね、
まあ、ともかく熊本県はちょっと災害が多すぎましたですね、
ちょっとなんか去年もだったりね、
まあ、もう地震もそうですしね、
もともとご出身ですから、
まあ、生まれは違うんですけど、
違うんです、
で、まあ、ともかく熊本県ばかりその災害の訓練をしなくていいので、実地訓練はもう、もういいよっていう部分はあるので、
そうですよね、
だからといっておよそに行けってわけじゃないんですけれど、まあ、ともかく本当に今現地の方々大変だと思いますが、
はい、
これもねまた被災してみると分かるんですけど、よく周りが頑張ってください、頑張れ、絆とかって言うじゃないですか、
はいはいはい、
あれがねだんだん辛くなってくるんですよ、
そうですよね、それ
もう言われなくても頑張ってますよと、
そうですよね、
たまれ、だから逆に私は言いたいんですけど、極力休んでくださいっていうふうに言いたいですね、休みをともかく、ね、1時間でももう半日でもいいからともかく休息を取ってほしいです、焦らないでいただきたい、
そうですよね、なんか、だからなんやったらサボれるっていうか、ゆっくりしたり、できるっていうための私たちが何ができるっていう、まあ、コロナでその医療現場もそうですけど、頑張ってとかキラキラした目で頑張って、拍手拍手、もう徹夜でやってんでしょ頑張れとか、いや寝かしてくれっていうのあると思うんで、やっぱり現地の人が救われるような、
そうなんですよ、
掛け声なり、支援がいるっていう、
あとぶっちゃけと銭ですよ、この
そうですよ、それは何より銭、
はい、まあ、コロナの10万円が届いてない地域もまだあるようですが、
はい、本当に
せめてですよ、その被災地の人たちにもうなんか金一封を一人ずつこうちょっと使ってくださいっつって、なんか渡せるぐらいのシステムがあ
ると思うんですよ、そのニュースでも、もう浸水してしまった居酒屋さんが出てきて、もう泣いてます、泣いてますって男性の大将が言ってて、そのまあコロナで大変な時期を乗り越えてやっと、やろうとしてきたとこなのにって言ってて、この人じゃあ本当なんか取材してて、その後この人どうなってしまうんだろうって、じゃあもうリフォームとかもうすごいお金を渡して、そんで やる気なくさず頑張ってって言うしかないわけだから、でこういう人が一件一件、まあ全件なわけですよね、だからやっぱり銭、最大の支援はそうだと思う、
国が定めた生活再建支援金制度というのがあって、まあ、その建物の大規模半壊とか全壊とかいろいろそれで判別されるんですけど、時間がかかるんですよ、これがもう
そうですね、
ちなみに私が熊本の地震の時は、はい、もらえることになるまで2年かかりましたからね、
そんなん営業もね、
でともかく、まあ、早い人はまあ数ヶ月と言われています、で、そうじゃなくてともかく当座の今生きていくためにっていう、まずはっていうのをちょっと なんかしましょうよって、
そうですよね、
それ今ほら民間の募金っていうのは当然動き出すと思うんですけど、それももちろん大事なんですが、まずこういう時こそ行政ですよ、
国ですよ、です行政ですよ、
はい、と私は思います。
なんかね311の時にも大変福島とかが大変なことになって、はいはい、福島出身の西田敏行さん俳優の方ね、はい、がもうなんか とにかくマネーですよって、現金 即金の即座のマネーですよって、はい、お金ねってお金お金ってすごいもう真剣に言ってて、はい、福島出身だったから
実際それが正しいです。
本当にもうなんかその姿が忘れられないっていうか、
はいはい、
もうなんていうか世の中お金じゃないだろうとか言ってる人ふざけんなっていうかお金世の中がお金なんだから、その人たち
余裕のある時はいいんですよ、お金じゃないっていう人は別に。でも余裕ないんですから、
なんかね西田さんのあの訴えもとにかく現金現金、ね、現金を即時にねってすごいテレビで言ってて、でもそれが福島ではまあ叶わなかったわけなんで、はいはい、でもそれをじゃあ何回私らはやるのやってことで、やっぱそのマスターのうなだれてたね お店のマスターに即時に現金っていうのがあればその人も なんとかなるわけですよ、元気になれる。 でもそれを示せずに数ヶ月後って言われたって、
はい、いやこれはね、うん、だってほら地元の銀行とかにその例えばその借金の返済猶予とかって、うん、それやるでしょうけど、うん、まあそうなるまでは思うとともう気が気じゃないと思いますよ。
そうですよね、
はい、でその支払いの期日は、うん、当然迫ってくるはずだし、う
ん、はい、
で中には血も涙もないやつもいるでしょうからね。
そうなんですよね、
だからもうそこら辺も、う
ん、せっかく生き延びたのに生きた心地がしないっていうのが、はい、まあ、はい、特に今そう九州がそうだし、まあ、コロナ禍で残ったお店もそうだから、はい、今ほど銭が必要な、
あの震災関連死っていうのがありまして、うん、その震災で震災っていうか災害で直接亡くなったわけじゃないけど、はいはい、後々例えばメンタルを病んで死んでしまう人も当然いるわけですよ ね、そういうのはやっぱりもう人災だと思うんですよ、そこら辺。も
う本当にそうですよ ね
そこら辺に関してはもう本当ともかく一番効く薬がお金なんです。
もうどう考えても金な
金なんです。
もうこれだ、愛と金ですよ、こじつけじゃなくて。ずっとそういうことが続いてて、もう今こそだと思います、ね、
アメリカ の、フィーマっていう防災担当の行政はまず被災地に乗り込んできて、はい、とりあえず銭に配りますからね。
あ、そうなんですか。
ええ、一定の金額を、でそういうような制度っていうのはなぜ日本でこうできないのだろうかっていうには、もう前から言ってるんです
よ。前からですよ ね、まあ、今全部が浸水してるから、例えばコンビニとかスーパーとか買い物できるとこも、まあ、空いてないかもしれないから、はい、お金以外の物資とかも緊急にはいるし、いるとは思うんですけども、
しかも働いてる人もみんな被災してるわけですから、
ね、そうですよね。だから緊急の必要なものの供給に加えて、でもそのお店の人固定費とかを払わないといけないわけですね、はい、こんな状況でも、はい、まあ、猶予もあるかもしれないけど、
その人吉市 その一番被害が大きかったところというのは、うん、いわゆる繁華街です。一番 その商店街と言っていいと思いますけど、はいはい、お店とかスーパーが立ち並んでるところが大打撃を受けてるんですよ。なのであそこそのお土産屋もそうですし、うん、弁当屋さんとかも含めて 全滅に近いんですよね、
うん、
だからこれ下手すると人吉の経済自体がもう立ち行かなくなる可能性もあるですよ、うん、だからどうするんだろうと思って、そうまあ、地元の行政は今まだそれどころじゃないと思いますけど、はい、うん、本当一刻も早くちょっとそういうなんかそういうメッセージをなぜ安倍ちゃんは出せないのかなっていうの
を、ね、
いつも思うんですけどね、
うん、
もうあの紋切り型 の役人が作った文章をただ読んで終わりじゃないですか、いつも。
もうね、いやみんなで注目し続けて必要な供給を、
ぜひぜひ、
その被災されてる方目線で頑張れじゃなくて、
はい、
やるっていうことはやっていきたいですね、
まあ、寄り添っていきたいという、
ね、そうですね、
はい、ということで、
はい、
続いては、まあ、本来今日はこの話をしようと思ってたんですけど、東京都知事選が終わりました、
はい、
まあ、ちょっと残念な形にはなりましたが、
山本太郎を担いだ私たちは勝てなかったということで、
はい、
応援してくださった皆様、申し訳ありませんでした。
私も
お疲れ様です。そして
煽った割にはという力を及ばず、ということでございます。
まあ、大阪からの応援はもちろんその、まあ なんていうかぶっちゃけって言って楽しいんだっていうか、
まあまあ、
あの壮大な祭りをやって、はいはい、彼を担いで、山本太郎さん担いで、はい、あ、まあ、盛り上がったっていうか、まあまあ、絶対勝つぞっつって
盛り上がりました、
ね、最後の蓋開けるまで
信じて、楽しかったですよ、
うん、はい、まあ、楽しかったと言えると思います、はいはい、ただじゃあこれからどうなのかっていう反省とか、
まあ、特に大石さんはもう、うん、まあ、令和の
大阪国の
中にいる人ですから、
令和の中の人ですから、お前楽しんだじゃねえだろどうすんだっていうのが問われる存在ですのでね、
私も一応ここはジャーナリストとして
厳しく
聞いていかなければなるまいという
どうだったのか
ことになるんですよ、まあ、実際、ね、今回 の、 その、まあ、投票 の、 その結果が出たわけですが、はいはい、そのどんな風に分析っていうのはなかったですか。ああ、
そうですね、はい、これってもう聞いてる人は、はい、1位が誰だったとかいうのももうご存知な方
で、ご存知でしょ
う、いいですよね、
ご存知でいいですよ、
ね、はあ、まあ、1位は圧倒的に小池さんが現職がね、ゆり子が勝ったと、ゆり子が制したと、ゆり子山は
女帝は
強かったっていう、
女帝強かったですね、
で2位が宇都宮さん、
宇都宮さん
で3位が、山本太郎で、はい、4位が、まあ、維新からの小野さんと、はい、で5位が桜井氏と、
5位よく食い込みましたね、
もう許せないですよやめてくださいよ食い込むとか、もう、
レイシスト
に18万票、もうレイシストが伸びるっていうことはやっぱこれからの大きな課題になってるとは思うんですけど、まあもうそのあんまり時間を使ってね、うん、説明するのもどうか
と思います、
まあ、
僕は面白がって入れてるやつがいるだろうなと思ってますけどね、
面白くないですよ
いやいや、
まあ入れてる方は、
うん、
うん、
どうせ虐殺なんかお前できねえよっていうな、
いやもうそんなされるほうたまったもんじゃないもうなんでね、やっぱまあこそういうとこは重い課題になるとは思うけど、まあ重いっていうかもう楽しくぶっ飛ばすっていうことをやっていかないといけないし、それができるのが令和新選組だっていう、はいはい、私はそういう考えで
大変結構だと思うんです
けどるのですが、はい、まあ、道半ばですね、そういう人も伸びてるっていうのは、で、まあ、こちらの令和新選組としては山本太郎本気で勝たせるつもりでやってきたわけで、うん、はい、そのまあ、かなり及ばなかったっていうことについて、うん、まあ、これからどうやっていくのかっていう分析がいるわけですよね、
はいはいはい、
で小池さんが圧勝してる地域っていうのが、まあ、東京の割と西側の地域になっていて、うん、はいはいはい、で、宇都宮さんは宇都宮さんの地域の拠点とか何、はい、でしょう、地道に活動されている方がたくさんおられるエリアとかで、はい、よく得票されていると、
いわゆる文教地区と言われ
る、文教地区っていうところなんでしょうかね、
杉並とか、
杉並とか、はい、その活発な地域活動があるような、はいはいはい、でリベラルな風土のところでは、はい、そういう方々がきっと小池さん票を宇都宮さんに、うん、その剥がすということをやった成果が見えてるんじゃないかなっていうふうに、その分布図を見たら、
まあ、ある種の組織戦というか、うん、それがまあ
地上
生きている
地上戦っていうのかな、ね、っていうのを展開されてたんじゃないかなっていう結果が見えたり、
なるほど、
で一方令和新選組っていうのが割とそのなんていうかそういう村のない、うん、10% 前後の得票をどの区どの市でも
意外とまんべんなく、
まんべんなく取れていたような、うん、その選挙の
結果、決してすごく浸透したっていうことではないんだけれど、はいはい、じわじわとこうやっぱ浸透はしてるのかなっていう、
は
い、
まあ、そうですね、マスコミ報道はあんまりないと
ないですね、
いう中で、うん、まあ、私もお電話かけさせてもらったりね、
はいはい、
しましたけども、うん、そのでまあお電話先は年配の方は多いと思うんですが、固定電話にかけたりした時にでもほとんどやっぱり山本太郎のことは知ってる、
うん、知名度はあるんです
ね、知名度はすごいし、ええ、政策もあらかじめある程度知っていたりもあるから、
ま
あ、
前に東京で、まあ、実際立候補した、うん、過去もありますね、
そうですよね、ええ、もともと俳優してたりいろんな経過もあって、はいはい、知名度が高いっていうことを生かしてどのエリアでも保守地盤のところであっても、はい、一定の安定した票を、うん、持てるっていうのはもうこれは驚異的なことなんだと思います、客観的に見て、そして3位になるっていうのは客観的には、
うん、
まあ、1位になろうとしてた身分からしたら、
いや
足りないとはいえ、まあ、そういう空中的な 浸透のさせ方でどの区でも一定の割合を取れるようになってる、
はい、これはもうスーパークレイジー君にはできないわ
け、うん、スーパークレイジー君もここでだいぶ宣伝させてもらいましたから
陰ながら応援してたんですよね
心の中では陰、うん、ながら応援してたんですが、ね、まあ、まあ、クレイジー君 なりに検討したというのがあると思う、まあまあまあ、ただやっぱり全区で1割っていうね、はい、ものを取れるっていうのは、まあ、山本太郎の実力ってのすごさっていうのはあるんでしょうね、はいはいはいはい、ただそういうもともと地域拠点を作ってやってたっていうその地上戦ですか、
はい、
をできてたらもうちょっと村のあるような、うん、小池さんをここの区で引き剥がしてるとかがあるでしょうに、はいはいはい、それがないっていうのは、まあ、ある意味の次の課題っていうか、
うんうん、
もっと活発に勝手連とか、
はい、
その地元でやってるっていう、地域運動やってるみたいなのが出てこないと、その強固な引き剥がしっていうのが、
はいはいはい、
まあ難しいというか
次、まあ言葉が適当かどうか分かんないですけど、うん、
はい、
今までずっといわゆるゲリラ戦に近いじゃないですか、
まあ、そんな風に、ええ、ね、うん、
でそれを今後はある程度陣地を構えた、
はい
はい、それこそその組織戦に移っていく可能性はやっぱりあるってことですか、
移っていきたいなっていうのが、うん、まあ、村なく取るというのもいいことで、その村なくじゃあ取れて勝てるっていうのも、
うん、
そのシナリオとしてゼロとかはね誰にも立証できないんですけど、
はいはいはい、
でもやっぱり権力闘争っていうのはその拠点があって、そこの同心円に具体的な砦があって、うん、そこに詰めかける人がいる、
はい、
自分もなんかするとか、
はいはい、
でお年寄りとか困っているロシゼネのお世話をできる組織ができていくとか、そういう地域に根ざした拠点があって、こうなんて言うんでしょう、勝ち抜けるって、私はそういうイメージを持ってるんで、
うん
うん、じゃあ次予定候補者の人の区でそういうものが出来上がっていくとか、
はい、
まあ、別に候補者じゃなくても勝手連で、
うん、
こういう令和新選組ムーブメントこそ未来があるって思ってくれる人で、そういう地域運動が活性化していくとか、
はい、
いうのがいいなっていう、まあ、東京もそうだし大阪でもそうやっていきたいっていうのが、まあ私の感想ですね、
はいはい、例えば今回、
はい、
テレビメディアがいろいろこう、まあ、いろいろ言われておりますよね、その、まあ、結局現職のゆり子ちゃんばっかり出しちゃうことに、まあ、まあなってしまって、
それは絶対ありますよね。
でそのちゃんとした討論会だとかを設定せず、
はいはい、
その他の候補にとっては非常にこう逆風になったんではないかと言われてるんですけど、うん、まあ、そうですね、
はい、
その、まあ、まあ私も腐ってもテレビ、腐ってるけどテレビって言ってるんですけど
テレビ関係もお仕事されていた、
だからこそ僕は強く言いたいんですけど、
はいはい、
あんなんでいいのかって私は思ってるんですけど、でその本来数字が取れるコンテンツだと僕は思うんですよ、ああいう風な選挙というもので、特に東京
一個の祭りでね、
ええ、で それをあえてしなかった理由はまだ私も知らない、わからないんですけど、数字が取れるともし踏むならばですよ、
はい、
彼らは、
はい、
何でもしますからね、あいつら、
あ、そうなんだ、
テレビアは、
はい、
ええ、節操ないですから、
あ、
だから問題はその令和というものが一つのコンテンツとして、
はい、
面白いなこれっていう風に、
うん、
まあ、すでに私は面白いと思ってるから私はこうずっと、食いついてるんですけど、はい、
そのもう一つ突き抜け感がいると、
そうなんですよ、それがなん
か籠池夫妻並みの
そうですね、
あの人かご、ね、
だから、まあ、もし仮にですよ、
はいはい、
今回もし山本氏が当選して、うん、
はい、
東京都知事になった、
はい、
そうすると今度出まくるようになるはずなんですよ、
あ、
も
う、そうですよね、
それこそ大阪で、
はいはい、
大阪の府知事と大阪市長が出まくって批判されてますけども、
はいはい、
それ並みに
並みに面白コンテンツに、
しかもそれが東京でしょ、
はい、
で東京で出るってことはイコールいいか悪いか別として全国になっちゃうんですよ、全国ネットになっちゃうんで、
まあ、確かに東京の番組ばっかり見せられてる感はありますもんね、
そうすると今度全国のお茶の間のその、
はいはいはい、
それこそ畑仕事を終えたお年寄りとかはテレビつけたらまたこの兄ちゃん出てるよって言って、仕事できんのかこいつとか言いながら見てて
はい、はい、
で見てるうちにだんだんなんか目が慣れてくるといいなこの若いやつってなってくるわけですよそうするとそれまで、あ、そういえば自民党の先生は、うん、選挙の頃は時は来すぐ来て握手するけど、うん、もうそれっきりだもんなっ って、うん、そしたらあそこのなんか最近ピンク色のハッピー着てる兄ちゃんが増えとるねとか、チャラい兄ちゃんが増えとるね頑張ってるよなあいつらとかってなると、うん、一気にもう流れを打って変わっていく可能性あるんですよね。 やっぱテレビは僕は絶対使うべきだと思うので、はいはいはい、
そうですね、
そんなことを私は外野として勝手に思ってたんですけど、うんうん、
あれですね、だからテレビに関して、確かにその支配層に都合の悪いことを、権力者に都合の悪いことを言ってる人を、テレビがその映さない方が、映したくなくなる傾向というのも一個要素あるけど、
ありますあります。
でも一方で、文春法とかもそうですけど、面白ければとにかく出すっていう要素も、さっき出した籠池夫妻ってね、安倍さんにむちゃくちゃ都合の悪い存在として出てきた、なんかすごい学校運営してて、私別にそんなん好きじゃないんですけど、
世の中絶対ヒールはいるんですよ、
でもなんかすごい面白いじゃないですか、札束持って、バーってやってるとか、えげつなすぎて、あれカメラがやっぱり視聴率取れるから出しましたよね。
そういうこと
だからなんかそっちもなんていうか、なんでしょう、甘えたらあかんじゃなく、追求せなあかんのでしょうね、
ある種のその宣伝効果というか、
そうですよね。なんで映してもらえないことはその不当なことやけど、それを超えるおかしな、もう視聴率それちゃうキャラっていうのも存在してるわけだから、それはそれで、選択肢として、
大石さんそこを目指すんですか。
どうしたらいいんだろう、籠池夫妻みたいになるには。
いや
羨ましいですよ。だから私ちょっと
すでにアニメでキャラクター化されつつあるぐらいですから、これからどんどん出てほしいんですけど、
籠池さんみたいになるにはどうしたらいいんだろうって心の中でちょっとライバル意識じゃないですけど、
一種のちょっとなんか夫婦漫才みたいになるんですよ
ね。でもあそこまで振り切れるんすごいですよ。
あれはちょっと常人にできる技ではない、
一個のちょっとなんていうか、お手本いうかな、あそこまで、
あれ手本にするか、
あれ手本にするかいやもうその視聴率取れるから出しちゃえっていうだけですよ、っていう意味であの人が実例を作ってるわけやから、なんか見習うべきところはっていう、
どこかのそのいいところで使いたいですね、
そうですね、
だからそういう、だから今回の選挙で、もちろんその、大変だったですけど、その得ることは結構あったんじゃないかなと、
もちろん
思うんですけど、決して負け惜しみとかそういうことじゃなくて、
負けてる以上は勝つためにやったんだから、なんか居直るのはダメなんですけども、でも大きなその権力、庶民側の権力とか政府を樹立していくっていうプロセスを考えた時の、その今回出たことによって、大阪でも新たな仲間っていうか、こういう運動に参加したいっていう人もたくさん生まれましたし、そのもう前向きにやるしかないですよね、逆に、
だから言ってみれば大砲一発目を打った、今回ドカンと打った、それによってその音に、気づいた人たちがよわって寄ってきて、面白いじゃんって言ってくれる人もいた、それで球は外れちゃったんですけど、今回外れたけど、その外れた角度がどうであるとか、その仰角がどうであるかっていうことで、2発目は当てるぞってことになるわけですよ、
そうですね、
だからそのいい一発目だったなというのを私なんか本当思ってるんですよ、
そうですよね、で地方でマニフェストっていうので、その本来国が通貨発行権があるんだから、だけどそれをやらない国の中で地方はここまでできるっていう、地方の責任を示したマニフェストっていうのが山本太郎、もう多分史上初だと思うんですけど、じゃあそれが各大阪で、今大阪のトップがやってるのはそれに比べてどうなのか、大阪以外の地域でも、九州でもそうかもしれない、どうなのかっていうのを、そういう視野っていうか、ものの見方を与えてくれたなっていうふうに、手前味噌になるかもしれないけど思ってるんで、その地方でもこういうのできるじゃん、東京はすごくできるポテンシャルがあるわけですよ、でも多かれ少なかれ、その地方でもできることがあるっていうことを示したわけだから、これはすごく言論が一つシフトしたし、あとその各候補者が地方債を積極的に発行するしかないっていうのも全候補言い出したっていうのも特色があると思うし、で本来国が通貨発行権があるって今までそれを認めなかった方々も、なんか山本太郎は違うんだ、山本太郎をディスるために通貨発行権がある国と違って地方は限界があるから山本太郎に言ってることはダメとか、
金子勝とかも言い始めてます
よね。もともとあなたたちその国の通貨発行権とか積極財政にはそのノーを言ってたのに、なんかちょっと話変わりましたよねっていうことで、でもそれって言論がシフトして、国は積極財政をやるべきだとかできるっていうのを前提とした討論に次進めるとすれば、すごく今回の山本太郎さんの主張っていうのは そこをシフトさせた
な。だから効き目あったと思いますよ。
で私は思いたい。
で
金子勝さん。
いや金子勝さんじゃないですよ。
金子勝さんなんか言うてたんですか。
でなんかあのツイッターでね、はい、あの言って、それで今いろんな人からちゃんとビデオ見ろとか言われて、ち
ょっと山本太郎がクズやとかなとかツイートしてるという。
ちょっとピント外れなやつだったんですけどね。
なんか何してたかな。
でもまあ、
まあでもそれを言わせてしまうっていう。
逆にああいう、うん、まあネームバリューのある方が言ってくれることで、またざわめくじゃないですか。
そうですよね。
でそうすると結局
何って太郎クズなのみたいな、ね、
うん、そこにまたもう選挙も終わってもういいやと思ってた人が、うん、もう一遍また何だってなるので、
炎上してくれたら、
あ、そうなんです。
また議論、
炎上商法ですよ。
あ、金子さんの、
いやだから
どっち側
の、我々もその、はいはい、あの火がついたら利用すると。
確かに炎上って美味しいって、
どんな炎も全てエネルギーですからね。
そうなんですよね。炎上って別に全然嫌じゃなく美味しいものだと思ってますね。はい、
だからまあ、
ありがとうございます。
個人的な誹謗中傷とかは嫌ですよね。
あ、嫌ですけどね。
そういうあの議論の元っていう炎上であるのが、
うん、そうですね、
大いにやるべきだと思いますからね、うん、
なると思います。
いやー本当に今日はちょっとだいぶ時間を割いて、
あ、時間、
はい、30分ぐらい
超えちゃいましたか。
いえ、もう30分ぐらい喋ってますけど、
あら、
いえ、もうどうですか。でもまあますますこれからやる気になって、
もう石垣小事務所元気、もうやる気満々みたいな、充填しましたんで、もう、はい、あ、今日は大掃除したんですけど、
あ、そうですか。まあ、じゃあもう今、まあ、とりあえず選挙は今ひとまず終わったけれど、はい、こうボランティアとかいろんなことで活動したい方はなんか遊びに行ってもいい場所なんでしょ。
もちろんそうですね、はい、定期的な学習会とか、次の担い手になってくれる人とかも、はいはいはい、そういうのもやっていきたいなと思うので、ここでまた宣伝募集するかもしれません。
ね、
私ののれんの番組、
そして、はい、ホームページとあとツイッターのアカウントなどもね、はい、ございますんで、どうぞフォローしていただいて、
ぜひ
大石あきこさんのメッセージをですね、
はい、
結構パンチの効いたツイートが出たりする時あります。特に大阪の府政とか市政に関するやつだと、はい、言葉が本当大阪のおばちゃんの言葉に書いてあるのが、
もうどこで笑ったらええねん○○がみたいな、
それがもう、気がついたらラサール石井がリツイートしてたりするという、そういうのもあったりしますので、ぜひご覧いただきたい、
はい、
いただきたいと思います。ということで、明日はですね、木曜版をお送りいたします。大井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おやすみなさい。